Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋もさなかという感じになってまいりました。嵐が来たり天候の不順な時もありますけれど、まあ爽やかな季節といえば今のことじゃないでしょうか。西宮の秋も本当にこう竹縄という感じになってまいりまして、町のあちこちで文化的な行事がずっとこう続くような季節になってまいりましたが、今日はその元締めとも言うべき文化振興財団西宮市の文化の事業については、まあここに聞かんとわからんやろというふうな文化振興財団の事務所にお邪魔をいたしまして、こちらで芸術文化の事業を担当していらっしゃる中島さん、いつも親しくしていただいていろんな情報をお聞きしているんですが、今日は中島さんとお話をしながら西宮の秋の文化事業について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。中島さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。
えらい
忙しい時に来て悪かった
そんなことないです。
本当に忙しい秋だと思いますが、文化振興財団で今担当していらっしゃる、あるいは、はい、眺めていらっしゃる市内の文化事業、
はい、
主なものといったらどんなものになりますかね。
そうですね、もうあの芸術の秋ということで本当にたくさんのイベントがあるんですけども、
はい、
もう本当に氷山の一角ではあるんですけども、
ああ
特に、まあ、こちらの文化振興財団で秋といえばということで、うん、もう今年で43回目を迎えるんですけども、西宮市の芸術祭というのがあります。
すごい歴史あります、まあ、43回目。
そうなんです、
はい
はい、どのようなものかというと、クラシック音楽、そして古典芸能、そして洋画であったり書道家であったり工芸家であったり写真家であったりの芸術家がですね、金作の作品を一挙に展示するという金作展、この3つを
まとめて芸術祭というわけですか。
そうです。
あ、なるほどね、
はい。
まあ、その音楽会というのは、ずっとやってらっしゃる、一年中何遍も、ね、文化振興団体としてやってらっしゃる、まあ、音楽協会さんというのがあって、
はい、そうですね、
たくさんの音楽家の方々がいらっしゃる、
はい、
その方々の演奏会ということになりますね。
あ、そうですね。
それから古典芸能鑑賞会というのが、
は
い、
これはあの10月31日に、まあ、こちらの西宮市民会館の方で、
あ、そうです、
はい、
主に日本舞踊の先生方が、
はい、
各流派を超えて交流されるという、これまた珍しい会なんですね、毎年。
そうですね、もう
大抵踊りの流派というのは他の流派とは一緒にやらないというのが原則でしょうけど、
はい、
もう西宮の場合は皆さん仲良しなんで。
そうですね、
はい、踊りのお所さん、
はい、
全部集まって踊りの舞台を作られるというね。
そうですね、
いい会だと思いますが、
はい、
それからあとは芸術作品の展覧会。
そうです。
これはあの西宮の作家152人の金作展と呼んでらっしゃいます、はい、
そうです。
これはギャラリーでやられる。
そうですね、あの西宮市民ギャラリーの方でします、はい、
洋画デザイン写真彫塑あるいは書道、その他、
はい、
もう美術という美術全ての作家が自分の一番新しい作品を並べられるという、まあ、西宮で最高の展覧会ということになりますね。
そうですね、
これはもう絶対見に行かなきませんな。
ありがとうございます。
10月の終わりから11月の8日にかけて。
そうですね、
はいはい、市民ギャラリーですから心園の、
はい、
図書館の方の。
そうです、
ギャラリーですね。
もう心園から降りて、まあ、徒歩6分ぐらいの、ね、はい、南ですね、
まあ、それが芸術祭、
はい、
それと他には、
はい、 で今日は特にこのことに、皆さんにお伝えしたいんですけども、間もなく始まるんですが、野外アートフェスティバル、今年で24回目になるんですけども、
これも24回目になる、
はい、
すごいですね、
はい、これがもう特にこの秋の一大イベントとなります。はい、
どんな中身ですか。
はい、野外アートフェスティバルというぐらいですので、普通まあそういう芸術のイベントなんかというと室内なんかですることが多いと思うんですけども、もうこれはやはりそういう野外という開放的な場所で、で、まあ、あの芸術家の方の、まあ、割とイベントだと一方的なこう展示作品ということが多いんですけども、
出します、見てください、
そうですね、はい、それを超えましてですね、もちろんそれもあるんですけども、芸術家の方が実際その会場にお越しになられて、で、あの市民、子どもたち、学生がその芸術家の方たちと交流できるという、はい、
そういった滅多にない機会ね。
そうなんですよ。
いつですかそれ。
はい、10月の17日土曜日、18日日曜日、
今度も土日じゃないですか。
そうですね。
そうですか、
はい、
場所は、
場所は、市役所前の公園、六単寺公園で行われます。
広い大きな公園ですね。クスノキいっぱいあるところです、ね、
そうですそうです、
はいはいはい、
気持ちいいところです。
ああ、はい、そうです。中身でどんなものがあるかちょっと教えてください。
はい、本当にちょっと2日間ということで、もう内容もすごい多いんですけども、
はい、
まあ、大きく分けると、まあ、4つの企画に分かれます。で、まあ、1つが展示企画ですね。で、どういったものかというと、これもあの市内の学生が頑張ってくれたんですけども、市内の中学生、高校生、小学生、あと特別支援の子どもたちですね、が作ってくれたあのアートフラッグ。
アートフラッグ、
はい、
これはどれぐらいの大きさのものですか。はい、
そうですね、もう横1メーター半、
1メーターぐらい、
縦1メーターぐらいの大きなフラッグ、これをまあ50点、もう会場いっぱいに展示するという。
50点ね、
はい、
おお、これすごいな。
そうなんです。
で、風にはためいてひらひらと。
そうです。
でしかもそれは1枚ずつみんな自作といいますか、手作りで、はい、
そうです。
うん、
まあ、主にそういう中学で言えば美術部であったり。
あ、そうか。
みんなでこう作り上げているというものが見れます。
市民が参加したということですな。市内の中学校の生徒たちが、小学校の子どもたちがみんな参加したということですね。
そうです。
それが展示されるわけですか。
展示されます。
はい
はい。で、まあ、あとはあの小学生が、まあ、主役のちょっとことでですね、
はい、
あの毎年このイベントでは詩を募集しておりまして。
詩です、ポエムですか。
ポエムです。
はい、はい、
で今年も小学生からそのテーマが羽ばたくというテーマの詩をですね、
ああ、
募集をかけたところ、もう1000通以上の応募がありまして。
1000通以上、
はい、
すごい。
そうなんです。で、羽ばたくという詩、一体、ね、小学生どのようなイメージを持っているのかっていうのを、その1000通以上の詩を会場に全部展示をするんですね。
え、それを全部展示するんですか。
全部展示します。
1000通を。
はい、
これはすごいですね。
すごいですよ。
じゃあもう出した人のやつはみんな展示していただける。
はい、
いや、すごい、
はい、
大発表会です。
もうそうですね、
はい
というのが、まあ、展示といえば、まあ、そういったところがありますし、はい、他にですね、2つ目の企画は、はい、まあ、来場者の参加していただける企画、でこれもまあざっくり、お伝えしますと、まあ、丸太アートということで、従来からもずっとその丸太を切るという体験コーナーをやっています
。毎年やってます。
で今回はそれをよりちょっとまあ進化させましてですね、切った丸太の断面に絵を描くと、子どもたちが、
丸太でしょ、
はい、
それがこう足の上にかかってる、
はい、
それをノコギリで切るんですわな。
そうです。
で子どもたちも大人もみんな参加して自分で好きなやつ切ったらいいわけですからね。
まあ、そうですね。
断面が出てくる、
はい、
そこになんかペイントしようというようなことになるわけです。
そうですね。
面白い。
そうです。であ
れ丸太切るだけでも面白い。
そうですね。毎年すごい1000人ぐらいあいつも参加されて
すごいですね。
で今回そのまっすぐ切るだけじゃなくて、こう斜めに断面を切ったものもあって、これはまああらかじめうちで用意しておくんですけ ど、そこにまあ顔であったり、まあ、それも好きな絵を描いていただいて。
そうですか。なかなか多彩な内容が。
そうです。
あれですね、はい、まあ、それ以外にもいろんな体験できることもあるでしょうし、
はい、
とにかく会場には芸術家の方々来ていらっしゃるということですから、お話もできるという。
そういうことです。
とても楽しいあれです。
はい、
まあこれ西宮市内の芸術家がこぞって参加されるイベントです。それでしかも市民と交流するという、まさにこれ西宮ならではの活動だなという感じがしますけれど。
そうです。
今日はあの 中島さんと一緒に一人芸術家の方においでいただいてるんですけど、この方はこのイベントの何か役をやってらっしゃるんですか？
そうです、本当に、芸術家の方が何十人と集まるようなあの組織の中でですね、はい、実行委員長としてここまで、導いてくださった先生です。
野外アートフェスティバル を実行委員長として引っ張ってくださった、
はい、
お名前をちょっとご紹介ください。
はい、松田勝先生ですね。
松田勝先生、はい、じゃあこれから松田さんのお話をちょっと聞いてみたいと思います、
はい、
松田先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ちょっと芸術家松田さんというザクッとしたご紹介でしたけど、はい、芸術家にもいろいろありますわね、うん、先生の顔を見てるとオペラ歌手かなと思ったりしますけど。
よく言われます
そうですか、
はい、
本当は何なんですか？
はい、ですね、はい、オペラの衣装のデザインをして、はい、でそれを、アトリエミックという会社で、
はいはい、
私の会社なんですが、そこで衣装を作って、
はあ、
でそれを現場の操作まで本番までしてしまって、
オペラを仕上げる、
はい、でそれ終わった衣装を管理するというトータルの会社を、
ここまでやってらっしゃる、
はい、
へ
え、はい、でもう一つはですね、大学の方でも、地域デザインという、
は
あ、町の文化事業とか、はいはい、どういったものを作るんだというような、
大学で教えてらっしゃる、
はい、
あの
神戸国際大学で客員教授
で、
はい、週に1回教鞭を取らせていただいてます。
ああそうですか、
はい、でそこでは地域デザインという町づくりを教えてるんです、はい、
あ、地域を町づくりする、
そうです、今後どういったような文化事業が、後世に伝わっていくのか、今その都市に何が必要なのかという部分を考えながらして
る。随分幅広いですね。僕はオペラ歌手かと思ったらオペラの衣装やとおっしゃって、それ衣装だけじゃなくても舞台全体見てるんやと、でそれを保存することまでやってるんやとおっしゃって、で今度は大学でそれを子どもたちに生徒たちに教えてらっしゃるっていうね、はい、
あの西安造形大学というところにもね、週に2日、これは5コマ舞台衣装と舞台スタッフの成り立ちみたいなことを、だから二足のわらじというか、三足のわらじ、四足のわらじといいますか、
いやいや西宮の芸術家の方々はそうやってまあいろんなところで教えられて、はい、後輩たちを作って、はい、育っていくことにも熱心ですし、はい、もう一つ大事なこととして市民の音楽文化活動をこう育てていくっていうかね、はい、で市民と一緒に芸術文化を育っていこうという姿勢がとっても強い方々で、
はい、
でだからこそこう今回のようなこんな事業ができるんやと思うんですけど、
はい、
アートフェスティバル、野外アートフェスティバル実行委員長としてですね、はい、今日はそのお話を少し聞かせていただきたいなと思います、はいはい、このイベントでですね、
はい、
一番大事に先生されていることを、あるいは何かこう狙っていることコンセプトみたいなことは何かありますか？
はい、そうですね、このイベントを開催するにあたってですね、目的はたくさんあるんです、ただ、まあ重きを置いているのが、
はい、
人と人との交流を、この芸術アートを通じて行うこと、それともう一つはですね、
はい、
次の時代を担っていく子どもたちに、
はい、
この西宮芸術文化協会の各11部門の芸術家の先生方とその現場で直接交流をしていただくことにより、いろんな11部門の芸術文化の振興を図ることも目的と、
いや、
はい、
しております。すごいな、普通ね、
はい、
芸術家の方っていうのは、はい、制作をすることとか、うん、発表をすることと、
うん、
音楽家にしろ、
うん、
画家にしろ、
はい、
彫刻家にしろ、
はい、
そういう本来の制作発表ということに力を注いでですね、
はい、
そのことをあんまり邪魔せんといてくれという方が多いと思いますけど、先生おっしゃってることはですね、
はい、
そういう芸術活動を、はい、市民と一緒に混ざってやろうということでしょ、
はい、
なんかこう普通に、普通じゃないなという感じがしますね、
はい、それはですね、はい、やはりこの西宮という土地がやっぱりこの芸術家の方が住まれてる方が多い、
多いね、
それとやっぱ地域を愛されてる方が多い、
そうですね、
はい、でなおかつですね、子どもたちとその一緒に絵を描くと、同じキャンパスに絵を描くというのは、はい、サインをすることも本当の芸術家なら、
はい、
ダメだというようなことをおっしゃる方多い中で、
はいはい、
この西宮の芸術家の先生方は、はい、子どもと一緒に 芸術を触れてもらうという、そのフレンドリーといいますかね、このハートフルな先生方がやっぱかなり多い。
ああ、これ特徴でしょ
うね。はい、だからこそこの野外アートフェスティバルの子どもさんたち、市民たち、芸術家さんと一緒に現場で触れ合いながら何かを作りましょうということが成り立ってるんだと思います。
そうおっしゃってるその趣旨に、
はい、
一番今回のイベントの中でこれこそはというふうなイベントがありますか？
はい、そうですね。これはいろんな、そのもちろんどの企画も皆さん先生方がもう練って練ってこの月に1回2回と会議に出て協議してきた中なんですけれども、うん、はい、その中でも初等絵の、パフォーマンスですね。
初等絵のパフォーマンス、
はいはいはい、というのがございまして、これはですね、西宮市を中心とした小学生と、あと宮城県の南三陸町の小学生から市を募集してます。
はい、これは震災の被災地の子どもたちですね。
はいはい、でその中から審査によって選ばれた詩があるんですけれども、
たくさん集まったんですか？
これは1106通ですね。
1106通集まったんですか？はい、すごいですね。
かなりの量です。これを一個一個こう読んで、はい、審査していくんですけども、半日以上というかかなりの時間がかかります。はい、でその中で選ばれた詩を芸術家の先生方が小学生の共にですね、横2メーター、
横2メーター、
はい、縦1メーターの大きなこの用紙というかキャンパスにですね、
畳1枚ぐらいあります
か？あります。はい。はい、で、そこに絵を描いて、子供たちと一緒に。で、書道の先生方が、その絵の中に詩をしたためて描いていただけるんです。
じゃあ、その子が描いた詩が、
はい、
専門の書家、プロの書家の手で、
はい、
その画面に書かれていく。
書かれます。
これすごいことです。
でなおかつその美術の先生方の
絵にもされる。
絵にもされるということなんです。
うわー、はい、すごいことですね。
でそれをわずか1時間ぐらいの中で、もう即興のパフォーマンスで、まさにコラボなんです。
これはすごいことですね。はい、それもう先生方も、これどんな絵描いたろうかな、どんな字にしようかな、考えはるやろうけど、
はい、
書かれるその子供の方もですね、
はい、
僕の書いた詩が絵と書になってプロの先生方が書いてくださる、
はい、
これはやないこっちゃなと思うでしょうね。いや
本当にね、僕もいろんなその芸術協会、西宮以外にも、
ご存知でしょうけども、
はい、この本当にですね、うん、この、子供たちの考えたものが芸術家と一緒にコラボすることによってですね、はいはい、何か一つのことを生み出すという、いうことはですね、本当に稀なことであって、
これはすごいな、はい、お父さんやお母さん、それからその子の所属している学校の先生方、校長先生、あるいは親戚の方々、友達とか、
はい、
もうそれ全てすごい範囲の人が感動します。
はい、そうです。でですね、何よりも大切なことはですね、
はい、
やっぱり小学生のその多感なね、感受性の高い時期にそういったもう一流の芸術家の先生と一つのキャンバスにコラボしながら話し合いながら絵を描くことによってテクニックもさることながらやっぱり考え方とかというのも話しながら皆さん描かれて
る。そうでしょうね。
それは芸術の進行とありますかね、そういったもう本当に活躍されている芸術家と
でしょうね、
直接その現場でできる機会っていうのはなかなか
でしょうね、はい、その書いた詩を書いた子どもたちに、
はい、
僕これ書いた時の気持ちどんなんやったとか言いながら絵を書いたり、
申し上げた通りです、
書にしたりっていう、
はい、
これはすごいですね、
はい、
先生の頭の中に今その審査をされた1100何本の中から選ばれた詩のいくつか、
はい、
覚えてらっしゃるのがあればですね、ちょっとここで読んでいただけたらと思いますが、
はい、
いかがでしょうか？
そうですね、はい、これは、2通ご紹介したいのがございます。
そうですか、
はいはい、これはですね、一つは西宮市の
市内の子どもたち、
はい、それともう一つは南三陸町の、はい、書かれた詩です。
これ南三陸町から書いて送ってくださった、
はい、そうです、
すごいですね。
送られた中で、はい、審査をして、
南三陸町というのは西宮市が、
はい、
被災震災の後から職員を派遣したり、はい、
おっしゃる通りです、
ね、応援してるあの市ですよね。
そうです。
ああ、
はい、
そこの子どもたちにも書いてくださいって頼まれた、で、はい、書いたのが出てきた、
はい、
その中で選ばれたもので、
はい、本当はもう全て通してあげたい気持ちは山々なんですけれども、でもそのやっぱり点数に限りがありますので、 でそこはもう
厳選、まあ、展示は全部されるわけですから、ね、
はい、
同じように展示してくださるわけです、
はい、
それじゃあその先生の心に残ったのをちょっと読んでいただけたら、
はい、これはですね、小学校が南混ぜ小学校の6年生なんですけれども、
そうですか、
はい、これは西宮 の、はい、あの小学校です、はい、で読ませていただきます、
はいはい、
あの人はお医者さんになりたいらしい、そしてみんなの命を救いたいらしい、あの人は漫画家になりたいらしい、そしてみんなに夢を与えたいらしい、であの人は保健室の先生になりたいらしい、そしてみんなの役に立ちたいらしい、そして私は植物関連の仕事をしたい、なぜなら自然を守りたいからだ、みんなそれぞれの夢を持っている、そして未来へ羽ばたいていく、これが西宮の方、
お、
は
い、ちょっと面白い書き方ですね、
はい、
こうなりたいらしいとかですね、はい、そういう光景断定じゃなくて、
はい、
そうらしいでって言って誰かに呼びかけているような、そんな感じで、
はい、そうですね、
でご自身は自然、はい、自然関連の仕事をしたいっていうの、これは立派なことです、
ね、はいはい、そうなんです、これね、これそのもう小学校の6年生ですね、
ですね、すごいな、
みんなを救いたいであるとか、与えたいとかいうのをみんなで話しているという部分が、
そうそうそう、
本当にこの西宮のね、そのあのお子さんたちが、
はい、
いかにその諸先輩方とか親御さんの活動を見て、うん、多分こういう言葉が出てくるんだと思うんです。
あったかいですね、
あったかいです。ここに芸術家を、ね、なりたいと加えていただければ、
今日またあのきっかけにして変わるかもしれません、
はい、
僕は芸術家になりたいと言うかもしれません
、西宮の芸術になり
たい、そうです、
ね、なりたいと、なぜならとかね、こう続ければいいと思ってます。
そうですね、
はい、それとこれもう一つが、
はい、
宮城県の、南三陸町、
はい、
伊佐戸前小学校、
はい、
4年生です、4年生、
あ、4年生の頃から、
はいはい、これは、私は羽ばたく自由の翼を広げて、青い空へと私は羽ばたく。勇気の翼を広げて、大きな海へと、たとえつまずいてもつまずいても何度でも立ち上がる。私の未来はきっと輝いているはず。これをですね、
いいですね。
はい、もう読むと言いますかね。こう読むためにですね、私はここからインスピレーションして絵を描くんですけれども、小学生でね、たとえつまずいてもつまずいてもとこう何度でも立ち上がるんだというのは、もうこの文面でこの宮城県の南三陸町というのが今どういう環境に置かれて、子どもたちが多分この親御さんの活動とかもいろいろこう周りを見て、僕たちともというね、小学生でありながらこの何度でも立ち上がると、そしてですね、やっぱり一番この涙が出てくるところは、きっと輝いているはずとこう言ってるんですよ。
そうですね、
ここに希望を捨てていないというところが、もう私はもうここでもうそうだと、
ね、
もうみんなのもう未来はもう輝いているんだということを芸術を通じてやっぱりこう教えていきたい部分もありますし、
そうですね、
はい、もう素晴らしい詩だと思います、
ね、そうですね、はい、ひどい状態でまだまだ復興途中ですけれど、
はい、
その中でも夢をちゃんと持っていて、
はい、
そして確信を持っていらっしゃるという、
はい、
そういう気がしましてね、
はい、
これは素晴らしい詩ですね、
はい、
まあ、この詩が、
はい、
まあ、もう他にもたくさんの詩が、
はい、
画家によって描かれ、
はい、
書家によって文字にされるという、
はい、
そういうパフォーマンスが現場である、
はい、
だからもう長いパネルがあって、そこでたくさんの方が一緒に描かれる、
はい、
子供さんもそこにいらっしゃるということでやられるんでしょうけど、
はい、
これは、初日の方でやられるんですか、
はい、
10月の、
はい、17日土曜日初日です、はい、
の何時頃でしょうか、
はい、4回に分けまして、
ああそうですか、
午前が10時からの
会、10時から始める、
はい、で11時からの会、
はい、
で午後が2時からの会、
あそうか、
3時からの会と
4回、それぞれ時間を区切ってやられるわけですね、
そうですね、
初夏も 芸術家、書家も、絵画の先生方も大変緊張して頑張ってやられると思います。でまた交流もあると思いますので、ぜひぜひ市役所前の広場の方においでになって、もう目の当たりで見ていただきたいなと思いますね。はい、その作品はそこへずっと展示をされるということです
か？そうです。会期中はずっと展示をしております。
これ終わったらどないしますの？立派な作品だと思いますけど、
まず市内の児童のも のものに関しては学校へ、はい、私たちから持っていきまして、
学校へ行きそうですか、
はい、
あ、なるほど、
ね、でもう毎年その送ったものをですね、学校でも朝の朝礼とかで、全校生徒に紹介してくれたりしてるようなんですけ ど、特に南三陸町の方はですね、はい、今年についてはもう、今私であったり実行委員長の松田先生であったりで、実際に作品をお持ちしに行きます。
ああ、なるほど、はい、持っていかれるんですか？
そうです、
小学校5校ですね。
小学校5校、
素晴らしいな、はい、
全て の三陸町の5校あるんですけども、
そうですか、
はい、ここを全て訪問させていただくことになってます。
ある意味友情の交流ということにもなるでしょうし、はい、復興への激励という意味もあるでしょうし、
はい、
西宮と南三陸町との友好というのはこれからますます深まっていくのではないかなと思います、はい、まあ素晴らしいイベントやなと今改めて思いました、うん、ぜひ皆さん、今度の土日です、市役所の前の広場にお集まりいただきたいと思います、もっともっとこうお話ね、いろいろ聞きたいなと思ってたんですけれど、松田さんに、まあ、はい、もう一つだけお聞きしたいと思いますの、西宮の芸術文化活動にはこのようにとってもまあ盛んですし、はい、奥深いもの、
はい、
あるいは市民と芸術家が一緒になってという質の高いものになっていますけれど、
はい、
こういう西宮の芸術文化活動についてのご感想なりですね、これからどうなっていくやろうなというようなお話が聞けたらと思いました、はい、
そうですね、先ほど、言ったかもしれませんけども、その地域デザイン学会というところがありましてね、
はい、
そこで地域の、文化事業とか街づくりというのを考えるんですが、その全国で成果を上げられている先生方の実践報告が聞けるんですが、でその中で報告の多くはやっぱり世界に向けて発信だとか、グローバルを視野に置いた文化活動で、ビエンナーレとかトリエンナーレ、昨今この市を挙げた大きな、はい、観覧型ですよね。
そうです、
観覧型の報告がやっぱり多いんですが、
はいはいはい、
西宮のこのアートフェスティバルとか西宮の文化事業というのは、うん、地域密着型の住んでいる人、市民の方々に重点を置いてですね、幅広く考えられてまして、で市民の要望も取り入れて、
うん、
市と芸術家と市民が三位一体となって、先代の残した伝統を守りながら新しい時代に即した革新的な、
はい、
企画を織り交ぜていく、これが西宮ならではの、文化活動だと思っております、うん、
なるほど、
はい、
まさにその通りの、行事が今度もまたこの土曜日曜に行われる、はい、でこれから先もずっとそういう活動っていうのを芸術文化業界を中心に、文化振興財団の力を借りながらやっていこうということだと思います、はい、ますますのご活躍ご発展をお祈りしたいと思います、
はい、
今日は文化振興財団の中島さんと芸術文化協会の松田さんのお話を聞きながら、西宮の秋の文化祭、秋の文化行事、これはと思うものをお話しいただきました。どうもお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。